今朝はルカの福音書13章31節から35節となります。新約聖書の146ページとなります。ルカの福音書13章31節から35節。ちょうどその時、パリサイ人たちが何人か近寄ってきてイエスに言った。ここから立ち去りなさい、ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは彼らに言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。見なさい、私は今日と明日悪霊どもを追い出し癒しを行い、三日目に働きを完了する。しかし私は今日も明日もその次の日も進んで行かなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。私はお前たちに言う。お前たちが祝福あれ主の皆によって来られる方にという時が来るまで決してお前たちが私を見ることはない。はい、では窓を閉めてください。今朝はこの箇所より預言者はエルサレムで死ぬと題して御言葉を語らせていただきます。今日の箇所でイエス様は預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないと、ご自分、これ預言者というのはイエス様のことを指しております。ご自分が死ぬべき場所は ここであるということをあらかじめ語っております。で、普通はどうであろうかと思います。ある人が調べたんだそうですが、日本人の半数以上は自分の家で最後を迎えたいと、そういう望みを持っているそうです。しかし、そう思い希望通りにその自分の家で死ぬことができるかどうかというとそうはいかないわけです。私もできれば最後は畳の上で死にたいものだなと、思っておりますけれども、昨年の高速道路の事故にあったということを経験しますと、人間はいつどこで死ぬかわからないものだと、全くそれは想像できないことだという思いがいたします。なぜイエス様は預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないと語ったんでしょうか。自分の最後はエルサレムで平安に迎えたいと、そういう意味で語ったわけではありません。むしろその反対で、そこで自分は殺されていくのだ、自分の死に場所はそこであると語っておりますけれども、どうしてこういうことをイエス様は強調されるんだろうか、今朝はそのことを考えてまいります。で、31節をお読みいたします。ちょうどその時、パリサイ人たちが何人か近寄ってきてイエスに言った。ここから立ち去りなさい、ヘロデがあなたを殺そうとしています。少し前回の復習になるんですけれども、イエス様は神の国に入る門はどのようなものであるかということを、そこで解き明かしてくださっていました。その神の国に至る門というのは、本来は広いものであるけれども、しかしあなた方は、その自分でその門を広くしたり狭くしたりしている、その狭いと思っているところこそが 本当のその神の国に入る門である、そこから入るように、まあ、努めなさい、ということを、まあ、進めた後に、30節で、いいですか、後にいるものが先になり、先にいるものが後になるのですと、まあ、お語りになりました。まあ、これはどういう意味かと言いますと、まあ、先に自分は立っているんだ、まあ、つまり神様の国に自分は入る資格が あるのだと思っている人たちですね。まあ、それは具体的に言えば、パリサイ人や律法学者というような宗教的な権威を持つ人たちであったり、あるいは権力の頂点にあって実は人々を苦しめているような人たちであるわけですが、その先にいると思っているものは実は神の国のに入ろうとするときに一番最後に並ばなきゃいけない、まあ、一番最後ということはもしかして入れないかもしれないということを言っているわけです。まあ、その一方で、後のものが先になりということは、とにかく自分は救われていないかもしれない、自分は神の国に入る資格がないのだと、まあ、悲しんでいる者こそが実は神の国に入るとき一番先頭に並ぶことになるんだ、神の国に入る資格を持っているのだというようなことをお語りになりました。で、そういうことを語っていたちょうどその時というのが今日の箇所になります。まあ、パリサイ人たちが何人か近寄ってきて、まあ、イエス様を脅迫し始めます。で、このちょうどその時ということが書いているということは、まあ、イエス様が30節でこういうことを言われたということに非常に腹を立てたということであります。で、まあ、彼らが何を言ったか、そこにここから立ち去りなさい、ヘロデがあなたを殺そうとしていますというふうに、まあ、丁寧な日本語に訳していますけれども、実際はこんな丁寧な言い方ではなかっただろうと思います。まあ、なんて言うんでしょうね、今世の中には反社会的勢力という人たちがいるそうですけれども、まあ、そのようないわゆる暴力団の人たちが、使うような、その声でまあこれをドスを聞かすってですね、そういう声で、まあ、脅迫しているんじゃないかと私はそういうふうに想像いたします。で、ここでヘロデという名前が出てまいります。で、ヘロデというのは当時イスラエルにおきまして、日本で言えば、まあ、天皇家に相当する家柄であります。で、それの、まあ、国主、まあ、領主とか言ってます。まあそういう地位にある人であります。で、日本でも同じでありますけれども、日本では天皇家のことを批判するということははばかられる、まあ、タブーと言われています。で、それは、当時のイスラエルも同じでありまして、ヘロデの、まあ、ヘロデファミリーですね、ヘロデ家の権威を傷つけるようなことは言ってはならないという雰囲気が当時のイスラエルにありました。ところが、そのタブーを破って洗礼者ヨハネは、このヘロデの犯した罪を指摘する、公衆の面前で堂々と王様は罪を犯しているのだということを指摘いたしましたために、まあ、ご存知のようにこのヨハネを捕らえられて、まあ、最後は首を切られて殉教をするわけです。まあ、それをしたということをしたこのヘロデであります。で、まあ、そのヨハネが殺されたという後でイエス様の人気が今度は、まあ、逆に、まあ、ヨハネが死んでいくということの反比例するようにイエス様の人気が急上昇していくんですね。で、ヘロデにしてみればこのイエスという名前の男は非常にこう気になる存在であります。人々はやがてイエス様がこのイスラエルの王になるのではないかとさえ、まあ、期待し始めます。ということはヘロデにしていれば自分のライバルになるわけですね。当然このイエスという男を憎んでいきます。そしてまたパリサイ人たちも まあ、この、前回のようにですね、あなた方は神の国に入るときに一番最後に並ばなきゃいけないよというようなことを言われるわけですので、自分たちの権威が、まあ、脅かされているわけです。当然イエス様を憎んでいる、だから脅迫するわけです。でその時ヘロデの名前を使って、まあ、脅迫、まあ、ヘロデという権威を利用してイエスも脅迫してまいります。でこの脅迫に対してイエス様は32節でこのようにお答えになります。言ってあの狐にこう言いなさい、見なさい、私は今日と明日悪霊どもを追い出し癒しを行い3日目に働きを完了する。まあ、ここだけ読みますと、これは群衆の目の前で語っておりますので、この脅かしに来たパリサイ人たちに対して、まあ、ヘロデなんか私は怖くありませんよと、まあ、強がりを言っているようにも聞こえます。そんな脅かしに私は乗らないのだと、まあ、こういうのを、はったりというんでしょうかね、強がりとも言いますけれども、まあ、そういうふうにも、まあ、聞こえなくはないんですね。実は、まあ、心の中でビクビクしていたけれども、その表向きは強がっていたというふうにも見えますが、でもそうではないということが次の33節で分かってまいります。しかし私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだ。まあ、死ぬ覚悟をしている人ほど強いものはないと言われますけれども、イエス様はこのエルサレムで死ぬということをここで宣言しております。で、そのエルサレムというのはどういう場所かといいますと、当然ヘロデがいるわけですね。自分を脅迫してくるヘロデがいますし、まあ、パリサイ人と律法学者たち、それから神殿を管理する祭司長たちもそこにいます。まあ、そこにイエス様が向かおうとしている。それは、まるで完全武装して虎視眈々とこのイエス様を待ち構えている敵の要塞にイエス様は丸腰でって言いますね。つまり武器を持たない、何にも武器を持たないで、立ち向かうようなものであります。まあ、どういう結果になるかも最初から勝敗は明らかであります。まあ、予想通りにイエス様はこのエルサレムで逮捕され、裁判にかけられ、十字架に吊るされ殺されていきます。ですので、まあ、イエス様が、この33節で語られた通りにエルサレムで、まあ、死んでいくわけです。まあ、イエス様はそれに死に場所をそこにエルサレムに定めているということですが、なぜエルサレムにこれほどにこだわっていくんだろうか。まずここでそのことを考えていかなければならないんですが、まあ、少しちょっと話題をここで変えますけれども、皆さんは神様と聞くとどんなイメージを、まあ、持たれるでしょうか。まあ、今はもう教会に来て聖書のことを学んでいくうちに、だんだんと神様のイメージ最初のイメージと変わってきたかと思うんですけれども、まあ、最初神様、まだイエス様のことを、あるいは教会も知らない、聖書のことを知らないというときに神様と聞くと、まあ、こういうイメージを多くの人は持っていたと思うんですね。何か悪いことをすれば厳しく罰する神様ですね。まあ、よく子供のとき、今言うかどうか分かりませんが、子供のとき言われました。悪いことしたら罰が当たるよと言われましたね。罰って何だろうと。でもとにかく人間、人が見ていなくても、その何か自分のやっていることをじーっと見ている存在があるらしい。で、それは、人間の力を超えて悪いことをしたら、そのことで、罰せられるという、そういう恐怖感というものをどっかで持っていたと思います。ですから神という聞くと、あ、怖い存在だというイメージが最初にありました。で、確かに聖書の神様は そういう意味で怖いところはあります。これはもう正直に私言いますけれども、ある意味では厳しく悪いことをするならば厳しく罰しますので、そういう意味では怖いんですね。しかし怖いと言ってじゃあ嫌な神様かというと、そういう怖さではないです。皆さんも皆様っていうかですね、まあ、子供を育てる親であるならば誰でもが分かるはずでありますけれども、子供が仮に悪いことをしてですね、それでも叱らなかったらどうするでしょうか。いやいや、まあいいよいいよと、いたずらをしても、あるいは、本当に悪い、これは人様に迷惑をかけるし、本当にこれは良くないということをしてもですね、叱らない、いいよいいよと、そのままにしていったらどういう子供に育つかっていうことは、これは誰もが分かるわけですね。そういう子供がになってほしくないので、親は時には子供を厳しく叱るわけです。まあ、それは愛情の表れです。このままであなたはそのまま叱らないで育てたらとんでもない人間になって、子供が迷惑、子供も大変だし周りも迷惑する。そうならないように小さいうちに厳しく育てるわけです。でこれは愛情の表れですから、叱るということは怖い面ではあるけれども、でも愛情の表れですね。でじゃあ神様はいつも同じように叱ってるわけではない、愛情豊かな方であるということをイエス様はちゃんと語ってくださるんですね。それが34節の後半に出てまいります。私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか、それなのにお前たちはそれを望まなかったという表現があります。これは本当に、まあ、イエス様は本当に素晴らしい例えをなさる方でありますけれども、で、まあ、野鳥に興味のある方は、まあ、こういう鳥の習性というのは、まあ、ご存知なんだと思います。その小さなヒナを守るために親鳥がこういうことをするんだ。例えば、まあいろんな強い敵が、まあ、ワシとか大きな鳥ですね、鳥が、まあ、空から襲って来ようとしているときに親鳥はその翼の下にヒナを入れて守る、あるいは強い日差しから守るとか、あるいは凍えてしまわないようにヒナを温めるために、まあ、翼の下に集めるんでしょう。そういう習性がある。で、まあ白鳥のような水鳥になりますと、まあ、翼の下に入れるということはできなくではなくて、翼の上にで写真ありますけれども、鳥より見ますけれども自分の体の上に乗せるんですね。で翼をこうちょっと上げてその間にヒナを乗せているようであります。不思議なというか面白い光景でありますけれども、まあ、そういうふうにしとにかく親鳥はそれほどまでにしてヒナに愛情を注いで育てていく。で、神様という方はそれと同じように私たちを愛しておられるんだと言います。で、最近はニュースで、まあ、親から虐待される子供がいるということを、まあ、聞いて私たちは心痛めるわけですけれども、まあ、鳥と人間と比べるのはどうかとは思うんですけれども、でもそういうニュースを聞くと鳥と人間とどっちが愛情深いんだろうかとさえ、まあ、考えさせられます。神様の愛というのはこれに似ているんだというんです。で、イエス様はこのヒナに例えているエルサレムであります。エルサレムの人々はせっかく親鳥が翼を広げてここに入ってあなた方は休みなさいと、まあ、一旦言ってくれたのに、そのヒナの方は見向きもせず、むしろ神様から使わされてきた預言者たちを石で殺したと、イエス様は述べています。で、確かに、旧約聖書を開きますとそのように、まあ、殺されていく預言者は何人も出てくるんです。なぜせっかくこの 翼を広めてここに来なさいというふうにして、預言者を使わしたのに、なぜ、このエルサレムの人々は意思で預言者たちを殺していったのか、実に簡単です。自分たちの聞きたくないことを預言者が語ったからなんですね。最も聞きたくないことを語った。もう心がぐさっと刺さるというんでしょうか、怒りを引き起こすようなことを預言者たちが語ったからであります。で、何を語ったかというと、あなたが拝んでいる偶像を捨てなさいということです。で、その罪を、今まで偶像を拝んでいた罪を悔い改めて、聖書の神様に立ち返りなさい、そういうことを語ったんですね。で、それは別に難しいことというふうでしょうか、正しいところに立ち戻りなさいということですから、冷静に考えればその通りなんですけれども、しかしそれを聞いた人たちはやはり偶像を捨てるなどとんでもない、捨てることはできない、いやむしろ預言者の方を憎んで殺そうとした、で、殺されたのは旧約の時代ばかりではなくって、イエス様の時代になっても殺された預言者がいました。それが先ほど触れました洗礼者ヨハネであります。彼はヘロデの手によって殺されていきます。せっかくこの翼を広げるようにしてここに戻りなさいと使わしたその預言者を石で殺したということですから、これは大変な罪であります。その神様はその罪を見逃すことは絶対にありません。その罪を裁きます。で、その裁きの言葉でありますけれども、35節、見よ、お前たちの家は見捨てられるって書いてます。当然ですね、神様からの方からしてみれば、これほどひどいことをしたわけですから、これは裁かれるということであります。しかし、話がそこで終わったなら、私たちは何の望みもなかったわけですし、誰一人救われることはできず、またここに私たちは座ることはできなかったわけです。私たちは、エルサレムと言われていますけれども、これは私たち罪人のことを言っているわけです。すべての人間は神様の前で裁かれて終わりで、終わりのにならなきゃいけなかった。でも私たちが今ここに安心して座ることができるのは、この続きがあるから私たちは座ることができる。何かと言いますと、神様それでもなおこれほどひどいことをしたのにもかかわらず、それでもなお私たちを救おうとされるんです。一体どのようにしてじゃあ救おうとされるのか、イエス様は何か厳しいことをおっしゃっているようですけれども、実はこれは救いの言葉だったということが、この後明らかになってまいります。で、まず35節の、後半のところ言います。読みますね。お前たちが祝福あれ主の皆によって来られる方にという時が来るまで、決してお前たちが私を見ることはない。で、皆さんの日本語の聖書で二重鍵括弧になっているところがあります。祝福あれ主の皆によって来られる方に、で、これはどこからかの引用だという印でありますけれども、どこからかというと詩編の118編の26節前半の言葉です。ですので、これは、神様の御心の中ですでにこういうことが計画されているということでもあるんですけれども、あなた方が、お前たちが祝福あれ主の皆によって来られる方にという時が来るんだと言っているんです。それはそれとして、じゃあ一体これ何を言おうとしているのかな。先ほど35節前半を見たとき、お前たちの家は見捨てられる、これは裁きの言葉だと言いましたから、当然 後半の、こういう時が来るまで決してお前たちが私を見ることはない、これも、まあ、裁きの言葉なんだろうと思うんですが、決してお前たちが私を見ることはないってどういうことということなんですね。だってイエス様は今人々は見ているわけ、目の前に立っているわけですのに、お前たちは見ることはないんだ。イエス様はこの後隠れるんでしょうか。隠れて、誰も見ることができなくて突然ある時現れるのかっていうと、そんなことはないんです。14章以降見てお分かりの通り、イエス様はいろんなところを通って旅をされていくんですね。でも決して私を見ることはないって一体どういうことか。でそこでまずですね、この祝福あれ主の皆によって来られる方にという時はいつだったのか、まあ、そこから確認をいたします。まあ、エルサレムの人たちがこういう時が来るよとイエス様は言われましたが、ずっとルカの福音書を見ていきますと確かにこういう時が来るんです。いつかと言いますと、19章38節というところにあるんですけれども、イエス様がエルサレムに入城される時です。で人々はもうイエス様のことをもうに対して最もこう人気を集めていく、イエス様に対して最もこう希望を寄せていく最高潮の時であります。ですから人々は自分の上着を道に敷いてイエス様を迎えるんですね。これは当時最もこの何ですか、丁寧なに人を迎えていく作法というんですか、そういう習慣として、上着を道に敷くということがあったんだそうですけれども、まあ、そうやってですねイエス様を迎えて、歓声を上げるんです。でその時叫んだのが、祝福あれ主の皆によって来られる方というところなんですね。人々はイエス様がイスラエルを解放してくれる、今ローマ帝国の支配下にあってもう神の国は失われてしまったとずっと悲しんでいた時に、もしかしてイエス様がこの国を解放してくださるのではないかと、まあ、政治的な意味でイエス様に期待を寄せてこう歓喜の声を迎えるわけです。その時イエス様を見るということになります。でもどういうことか、確かにイエス様をこうやって迎えましたが、では彼らはずっとその通りイエス様を迎えたのかというとそうではありません。イエス様はを迎えた人たちはこの後どうなっていくんでしょうか。また先ほどの決しては前たちが私を見ることはないという意味はどういうことだったのか。先ほども申した通りイエス様はずっと見ているんです。見ているのにそれまであなた方は見ていないんだ、どうも辻褄が合わないですね。イエス様の言うことっていうのはいつもこう何かこう不思議な言い方でこうすぐに理解できないことがあるんですけれども、さてそこでこの辻褄が合わないようなことをおっしゃっているように見えるイエス様ですが、ちゃんと辻褄が合うようになっているはずなんで、ということは私たちは何かどっかでこう何か見落としてきているということになります。そこで35節前半にもう一回戻ります。見よ、お前たちの家は見捨てられるということですね。でこれはエルサレムの人たち、まあ、預言者使わされた預言者たちを石で殺したエルサレムの人たちへの裁きの言葉だと考えました。しかしよく考えましょう。お前たちの家って誰のことなんだろう、お前たちの家って誰のことだろうか。でエルサレムというところはどういうところかといいますと神殿があります。 でその神殿のことを実は家と呼ぶことがしばしばあるんです。そしてまたイエス様ご自身もこの神殿はご自分の体であると、はっきり語った箇所がございます。そうしますとお前たちの家は見捨てられると言っているのはエルサレムの人たちあなた方は裁かれるんだと言っているように聞こえるんですが、実はこれをイエス様ご自身のことを指しているんですね。イエス様の家が、つまりご自分の体のことですけれども、が見捨てられていくんだ。エルサレムにおいてイエス様の体が見捨てられる、これはもう十字架のことを指していますけれども、そのことを指して、でそうすると全然最初 に考えていたことと正反対ですよね。で確かにこの後エルサレムの人たちが裁かれたかっていうとそのこと何も書いてない、出てこないです。ですから確かにこれはお前たちの家は見捨てられるというのはエルサレムの人たちではなくイエス様のことを指している。じゃあこの後半35節の後半はどういうことでしょうか。祝福あれ、主の皆によって来られる方にという時が来るまで決してお前たちが私を見ることはないというのはどういうことですか。これも、イエス様のというか神様のエルサレムに対する裁きということだけではなくて、もっと別のことを語っているのではないか。先ほどのエルサレムの人たち、イエス様がエルサレムに入るときにもう歓喜の声で大きな声でこのイエス様を迎えました。もう喜びの最高潮であります。しかし彼らはずっとそのイエス様をそのように迎えたかというとそうじゃないです。その後、間もなくですね、そんなに時間経っていないのにイエス様を憎み始めます。そして、その祭司長たち、律法学者たちの、先導というんでしょうか、そういう人たちのに従って、イエス様を十字架につけろと本当に手のひらを返すようにして叫び始めるんです。昨日まではイエス様万歳と言っていた人たちがイエス様を十字架につけろって本当に簡単にこう手のひらを返すんです。じゃあこの35節の後半ですね、決してお前たちが私を見ることはないというのはどういう意味になるか。イエス様、人々はイエス様をどう見ていたかってあります。自分たちを救ってくれる政治的な王様になってくれるんだろうと、そういう目でしか見ていないんですね。自分の都合の良いところしか見ていないということはイエス様にしてみればそれは本当のイエス様を見ていないということになります。で、本当のイエス様ってどういうことか。実はあなた方はイエス様のことをヒーローか何かのようにスーパーマンのように、もう一瞬にして、願いが叶うようなそういう人のように思っているかもしれないけども全然違うんだ。本当のイエス様というのはどこで見るかって言いますと十字架で見るんだ。あなた方は全く想像もしなかったかもしれないけども、この神の一人子は十字架に吊るされていくんだ。そこにいるのは神の一人の救い主なんだということをそこで初めて見るんですよ。それで、それがこの決してお前たちが私を見ることはないという意味。いや、もう一つある。そこに十字架にこのイエス様をつけたのは誰だのかってあります。まさか自分はつけるはずはないとこの時は思っていたでしょう。13章の時点ではそう思っています。けれども自分たちもやっぱりかつて使わされてきた預言者たちを先祖たちは石で打ち殺したけれども、自分たちもこのイエス様を十字架につけて殺していくんです。 同じことを繰り返す。自分の姿ですね、いや先祖たちはひどかったんだというふうに、まるで他人事のようにそれまで思っていたかもしれませんけれども、実は自分の手で目の前にいる、そして今は素晴らしいと言っているその相手を次の日には憎んで十字架につけていくんです。これが本当の自分の姿、人間の姿。イエス様の十字架を見たとき、自分の本当の姿を見ていくんです。これが決してお前たちが私を見ることのないという意味であります。神の子を殺した罪は重大であります。預言者、今まで使わされてきた預言者を殺したということ以上の本当にひどい罪であります。この罪から罪の裁きから逃れることは誰もできません。しかし一方で神様は面取りがひなを翼の下に集めるようにして集めようとする方なんです。そのひなが親鳥に対して何をしたか、本当にひどいことをしたとしても、それでもなおヒナを集めようとする。ヒナは私たちであります。じゃあ面取りとは誰でしょうか。この翼の下に入りなさいと面取りになられた方は誰かと言いますと、イエス様ですね。お前たちの家は見捨てられると言われたけれども、実際には人々の家は見捨てられなくないずに、逆にイエス様が見捨てられていきました。気がついたら、後で振り返れば、この面取りになられたイエス様は、父なる神様の裁きから私たちが逃れることができるように翼を広げてくださっていた。このようにして私たちを翼の下に招こうとしたんです。あなたも今この翼の下に入りなさいと呼びかけてくださるんです。神様がそんなことをするんだろうかと聞いても半信半疑かもしれない。でもはっきりと分かるように、目で見て分かるように、神様が今翼を広げてここに入りなさいと分かるようにと、イエス様は何をしてくださった。それがエルサレムの十字架であります。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだという、何かイエス様の素晴らしい、すごい決心だったという、まるで私たちは人事のようにここを読んでいますけれども、イエス様はこういう ここで翼を広げてあなた方をこう守ろうとしているんだ。そのことを実はイエス様は示しておられました。ここでイエス様は脅迫を受けました。ヘロデのがあなたを殺そうとしています。いやいいんです、いいんですというかね、イエス様にしてみればそのためにエルサレムに行くんです。でそれは、何か自分の一人よがりで自分の勝手な計画を立てて愚かな死に方をしようとしているのではない。私たちをこの裁きから逃れることができるように、救われることができるようにと、イエス様はエルサレムを死に場所として定めてくださって、ここに神様の愛を見ることができるのだと、エルサレムを見なさい、エルサレムの十字架を見なさいと、今朝その愛を示してくださっております。お祈りいたします。天の父なる神様、本当に神様はどういう方なんだろうか。本当につらいことがあり試練が続くと、私は神様に愛されていないのではないか、あるいは私の何か罪があって、そのことを神様は怒って、それでこういう 試練を神様が送っているんだろうか、神様の愛を疑う私たちでありますけれども、私たちはすでにそのイエス様の翼に覆われていて、あなたの裁きや罰から、を何一つ受けることはなく、かえってあなたの愛を私たちは、その愛の中にの恵みの中に置かれていることを今朝覚えます。それでもなおその翼に覆われているという恵みは見えなくて戸惑うことばかりでありますけれども、どうか一人一人がこの悩みの時、苦しみの時、あなたが私たちを愛し続けておられるというその愛にとどまることができますよ。どうかそこに、暗闇の中にあっても、あなたの愛の光を私たちは見出すことができるように、主を私たちを励まし導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。